セーランさんってさ、職質されたことある？
何回かある。
あ、ある？
あ
どんな
る。
感じで？いつ？
ああ、大学生の頃、それこそ友達と心霊スポットとかよく回ってた時間とかに、夜警察に車、コンコンみたいな。あ、大人になってからもあるわ。
とか一緒にされたか、そういえば。
されたかな？
あの時、夕張行った時。
あ、そう、その時されたよ。
されたね、そういえばそうだ、されたね。
恥ずかしい？されたの？
そう、ちょっと前なんだけどね、これいつだったかな？ちょっとね、ふと思い出して6年ぐらい前か、あれ。釧路
ふと思い出すには結構古いな。
いや、なんかね、6年前ぐらいにね、釧路行った時に、てか今日職質されてる人を見て思い出したんだけど、
ああ、なるほどね。
そう。なんか俺、釧路にいる時に、普通に車運転してたら、対向車線をね、パトカーが走ってて。で、その対向車線っていうのが中央分離帯があったから、簡単にこう展開ができないような道路だったんだよね。で、普通に警察いるなと思って、ちょっと目合ってたんだよね、そのパトカーの中の人と。で、別に目合って、何秒、1秒ぐらい目合って、普通にまあ運転したんですよ。その後前向いて。それね、5分かね、10分。分ぐらいしたらね、気づいたらそのパトカー後ろにいて、そう、前の車止まってくださいって言われて、止められて、なんか警察官がなんかね、3人ぐらいいて、出てきて、囲まれて、出てきてって言われて、なんか俺、なんだ、アメリカの映画みたいにボンネットのところにこう手ついて、二人がかりでこう全部触られて、そう。一人がなんか、こう周り、こう、キョロキョロというか、見張りながら、二人に、なんか、触られて、全部、ポッケとか。
その時一人？
一人一人。
麻薬の売人だと思われ
い
てる
や、
よ。
なんかね、そういうレベルの感じで、俺めちゃくちゃ触られて、車の中とかも全部調べられて、そう。いや、その時、まあ、なんか別に眩しかったから、普通にサングラスしてて。
その時ちょうど持ってた麻薬があっ
いや、
たんでしょ？
持ってない。
あ、はいはい。
急いで肛門とかに隠してないから。
いや。
その時乗ってた車がさ、やっぱちょっと黒のセダンの
ああ、
あれさ、ち
はいはいはい。
ょっとこう、見た感じ一瞬ちょっといかつく見えるような感じだったのもあって、多分、ちょっと怪しまれたのか
いや、そんなタイプの職質だと思わないわ。それはないわ、そんなの。
もうなんか、このまま俺膝ついて手後ろに、頭の後ろにやられるのかと思って。
フリーズって言われ
そうそうそう。もうそっち系かなと思って、初めて、ちょっと恥ずかしかった、すごく。
射殺されたことじゃん。
いや、本当にね、あれ、気をつけて。
気をつけてって別に俺黒のセダン乗ってサングラスで運転しないよ、別に。
いや、あの時、だからね、25の時かな。
ちなみに、それ夜？
昼。
昼？よく5分10分後ぐらいに追いついてきたね。
あ、そう。普通にね、気づかなかった。
ホークアイって異名を持ってる、麻薬持った人を素早く検知する、凄腕の人に目つけられた感じじゃん。
ホークアイといえばあれじゃない？新しいさ、オービスシステムホークアイじゃなかったっけ？
そんな感じなの？鷹の目？
そう。あれやばいからね。マジでやばいよ。
どういうこと？
まだ関東には入ってないのかな？オービスって普通正面にパシャって撮るじゃん。あいつらホークアイはね、パシャって撮った後に振り返ってもう一回撮るの。
すごっ。
そう、後ろのナンバーも撮るの。
なるほどね。悪い人をすぐ捕まえられるじゃ
バ
ない
イ
か。
クとかってさ、
ああ、そうだね。
やり逃げできるじゃん。だけど、そういうのも全部捕まえられる。し、前のナンバーを取ってるとかも、なんかさ、結構ヤンシャとかって前を隠す人っているじゃん。前って別に警察官に見られたって、すれ違いだからさ、逃げれるじゃん。
まあ確かに
後
ね。
ろはさ、後ろからだから無理だけど、だから結構前隠す人いるから、ホークアイは後ろも取れるんだって。
すごいね。
そう、
これで
怖いよ
悪い
ね。
人たくさん捕まればいいね。
本当だね。もう絶対俺捕まんない。大見さ捕まったことないけど。真夜中のカフェイン。
もうダメだと思ったタイミングでタイトルコールするのやめろや。
いや、もう本当にもうダメだと思った。
職質された時。
もう本当に、俺、もうこのまま、なんか捕まんのかと思った。
あ、今も？
今も、今なんもしてねえよ。いや。でも、なんだかんだ捕まるんだよな、俺、スピードとかで。
それはスピード出してるから、ね。
出してないんだけど、なんか、45とかでもさ、30キロのところだったら捕まっちゃうじゃん。
まあ確かにね。
ねえ。そういうことあるんだよね、たぶん。
28キロオーバーでしょ
?20、ギリギリ、30キロのところ58キロで捕まって。
そうそうそう、それね。
はい。ベビーベッドを買いに行くとき。はい。
下手かよ。
安いベビーベッドをね、わざわざ買いに行ったらね、高速、スピード違反で1万8000取られてね、結局高いベビーベッド買いたいじゃんってやつですね。何回か前に話してますんで。
話してるね。
うん。はい、本当にね、はい、皆さん気をつけてください、職質は。
いや、別に。みんな悪いことしてないから大丈夫だよ。
本当かな。なんか、ツイッターやってるとね、危ない人何人かいるよ、やっぱり見てると。
え、それはどういう意味？
え、なんでもないです。嘘です。
まだダメだろ。まだ絶対カットする。
ダメか。はい、じゃあ今日は
今日は、ミステリー、いや、オカルト界ですかね。
出た。
出たって何？
オカルト界？
オカルト界で何が出た？
出ました。
幽霊か？
うん。今日は何を出してくれるのかな？
最近ね。
うん。
ホラー映画をまたちょくちょく見始めて。
へぇ。
で、資料館ってわかる？
わかるよ、わかるよ。
前もちらっと話したことあるんだけど。
うんうんうんうん。
この資料館シリーズって結構今も続いてるんですよ。
うんうんうん。
去年も新作が出て。
うん。
で、それのスピンオフじゃないけど、それに出てくるアナベル人形っていう人形があるんですよ。
うん、
今日はそんなアナベル人形についてのお話です。
はい。アナベル人形ですよね。
アナベル人形です。聞いたことあります？
あるあるある。
あるんだ。
うん。
あれ人形化してる？
女の子のなんかちょっとキャッキーみたいなでしょ？
あ、まあまあまあ、そうそう。資料館とかアナベル人形、うん、アナベル資料人形の映画の中では、そういう感じの人形なんですよね。
うんうんうんうん、
で、これ実際実在する人形で、実は、
へ。
で、映画とかも全部その話を元に作られてるんですよ。う
ん、あ、実際の、なんか、モデルみたいなのがあるんだ。
そうそう。でね、今資料館のシリーズって、アナベルも含めると、8作品ぐらいとか出てて、すごい人気の作品になってるんだけど、
うんうん、
僕このシリーズがすごく好きで、
へー、
最近また結構見直してたんですよ、
うんうん、
でちゃんと時系列を追いながらとか見てたら、
うん、
実際にね、あった話とも結構ほぼほぼ同じ内容っていうことが多くて、すげえ面白いなってなったんですよね。
あ、実話を本当に元にしてるんだ、
ね、あ、そうそう、もうほとんど実話ベース。
すごいね。
で、映画で出てくるやつは、カイエンさんが言った通り、こう、チャッキー人形じゃないけど、
うん。ちょっと目がギョロッとした、
そうそうそうそうそう。
丸っこい目の、っていうイメージがある。
そう、みんなが多分 Google で、アナベル人形って言えると、おそらくその人形が、まず出てくるんですけど、
怖い。
実際のアナベル人形って、
うん。
ラガディ・アンっていう、
うん。
まあ、アメリカで有名なキャラクターのお人形なんですよ。
向けて？
ラガディ・アン。
ああ、なんかサワディカップみたいなね。
いや、太鼓じゃねえよ。ラガディ・アン人形って言うんですけど、
うん。
まあ、赤毛のアンみたいじゃないですか。
あ、あ、はいはいはい。
みたいな感じで、まあ、毛糸の髪の毛。
うんうん。
で、まあ、赤っぽいんですけど。
そうだよね、そうだよね。わかるかも。
に、三角形の花が特徴の、まあ、アニメとかもあるんですよね、向こうだと。まあ、その、お人形に取り付いたって言われてて。
うん、ああ、そっかそっかそっか。
そうそう。
それに取り付いたのか、霊が。
そうそう、そういう話なんですよ、もともと。なので、
なるほどね。
もともとあるラガディアン人形っていう人形に取り付いたっていうお話なんですよ。
はい。
で、これ実際ね、ラガディアン、まあ、アナベル人形っていうのは何があった人形なのかっていうお話なんですけど。
うん。
まず1970年に、看護学校に通っていたドナはですね、
うん、
ヴィンテージのラガディアン人形をお母さんからもらうんですよ、プレゼントとして。で、ドナにはまあクラスメートで友達のアンジーという人と、
うん、
まあ、ドナとアンジーの二人の共通の友人のルー、 という、うん、まあ、この3人がいつも仲良く遊んでたんですよ。
うん、なんか美味しそうな名前ね。
いや、カレーのルーみたいな感じだけど、違うか。
あ、違うね。
ちなみに今日、林ライス食べました。ルー。あ、でもどうでもいいわ、
この。林ライスってさ、めっちゃ美味しくない？
いや、めっちゃうまいよね。
ねえ、でも牛肉だからちょっと贅沢だよね。
あ、今日豚肉だったんだけど。
あ、いや、そういうアレンジ大事だよね。わかる。
いや、すごく、早急に反応、ね、こう、受け入れてくれて優しい方、今。
続けて。
で、その林ライスなんですけど。
違うだろ。
ああ、間違えた。あ、違う。ルー。あ、そうか、ルーか、うん。で、まあ、この3人でね、ドナ、アンジー、ルーの3人で、よく家で遊んでたんですよ。
うん。
ですが、人形をもらってから、何日か後ですね。ドナとアンジーは、人形が置いてあった位置からずれてることに気づくんですよ。
なるほど。
あれ？なんか人形動いてんな、みたいな。
うん。
でも結局さ、この何人かがさ、動いてるって気づくって、まあ誰かが動かした可能性は全然あるから
ね。まあ全然ね、動かせるもんね。大きいもんじゃない
から。自分だけの部屋で自分だけしか出入りがなくて、その人形がずれてだったらちょっと革新的にやばいなって思うけど。
確かに。
まあまあ位置からずれてたんですよ。
うん。
ただ、それはその日だけじゃなくて、何日間か続いたらしいんですよ。その位置がずれてること。
あ、戻す、毎回戻してるってこと？その場に。
そうそうそう。
あ、元の場所戻すけど、またずれてる。
ってのがずれてる。
なるほど。怖い。
で、その光景を見たルーはですね、
うん、
人形に対して、ちょっと違和感を覚えるんですよ。なんか怖いな、みたいな不信感ですね。
はい。
で、ルーは、その人形を燃やして、捨てた方がいいんじゃないかって提案したんですよ。
おうおうおうおう、
ドナとアンジーに。
うんうん、
でも二人はそこまで気にしてなかったらしくて。
でも、まあ、最初に変に気づいたのはドナとアンジーでしょ？
ドナとアンジー、そう。
なるほど。だけど、やばいと思ったのはルーなんだ。
ルーなんですよ。
へー。
そう。で、いやまあそんなことないだろ、みたいな感じで、まあ比較的適当にあしらってたんですよ。
うんうんうんうん。
しかしですね、まあその、ちょっと位置がずれたりした、ことが起きてから数日後に、ある日、家の至る場所で、羊皮紙が見つかるんですよ。
うん。
羊の皮を舐めして作った紙ですね。
うんうん。よく昔の本で使ったやつですね。
そうそうそうそう。
うん。
が見つかって、そこには子供の文字で、
うん。
ルーを助けてほしいって書かれてたんですよ。
ええー、
はぁ？って思うじゃん。
うん。俺言われたわ、だった。
うん。いや、大丈夫、大丈夫。これはまあ、どうなって、とかアンジーが思ったけど、はぁって。
ああ、なるほど。
何？どういうこと？って思うじゃないですか。
うん。
でもちょっと怖かったんで、ドナたちは、この件を霊媒師に相談したんですよ。
うん。
これ、なんか、どういうこと？って。
うんうんうんうん。
したら、この人形には、アナベルという7歳の子供の霊がついてて、
うん。
あなたたちと長くいたいと言っています。って話したらしいんですよ。
うん。
霊媒師はね。
うんうん。
で、まあ、こんな話を聞いてですね、はぁって思ってたドナたちは、
うん。
あ、そうなんだと思って人形を大切にしようと決めて、
あ、
まあ、そのまま人形を置き続けたんですよ。
うんうんうんうん。
しかし、人形を置き続けようって決めてから、
うん。
ある日ですね、
うんうん。
ルーは、毎晩、そのアナベルの人形に首を絞められる夢を見るんですよ。で、まあ、ルーやばいじゃないですか。
うんうんうん。
で、ルーは、ドナたちの部屋を訪れて、
うん。
あ、助けて、みたいな、ちょっとやばいかも、みたいな。
うんうん。
言ったんですけども、
うん。
その時、誰もいないはずの隣の部屋から物音が聞こえたんですよ。
へ
ー。で、あ、なんか落としたな。誰だろう。でもいないはず、と思って見に行ったら、
うん。
その部屋には、そのアナベル人形が置かれてたんですよ。
へぇ、
まあ、この時点でルーはもう、このアナベルの人形に不信感を抱くじゃないですか。いや、
うん、
え、どういうことと思って、
うんうんうん。
で、なんだろうと思ってアナベルの人形に近づいた瞬間に胸がすごく痛み出して、
うん、
思わず、うわーってなって部屋を出て、まあ、自分の部屋に戻ったんですよね。
うん。これが来いって。
いや、わずらってね
え。あ、違うね。アナベル
さん。で、なんか胸痛いと思ってシャツのボタンをそっと開けてみるんですよ。
うん、うん、うんうん。
そこには獣に引き裂かれたかのような7つの傷が胸についてた。
7つの傷。
北斗七星儀みたいですね。
うん、うん。
あたたたたたたってなって。
っ てなってまで、ケンシロウだって今。
あそこに。いや、さすがにこの胸の傷を見たドナたちは、
うん、
これやばいでしょってなって、
うん、
当時、霊能力者としてかなり有名だった、ローレンっていう人たちに相談をしたんですよ。
うんうんうんうん。
ちなみにこのウォーレン夫妻が資料館の主人公なんですよね。
あ、そうなんだ。
これさ、俺実際にいる人で、この夫妻は、すごく有名な、あの、霊媒師、心霊研究家なんですよ。
へぇー。
に、これまでの経緯を全部説明したんですよ。これこれこういうことあって、ちょっとなんか、ルーやばいんですけどって、
はい。うん。何の株買えばいいですかって。
そうそうそう。株？
ウォーレン・バフェットじゃねえよ
って。いや、ウォーレンで被せてくる。はい、これバフェットだったらちょっと気づくよ。
最近、日本の商社の株買ってますけど、本当に上がるんですかっていう。
いや、ありそう。
伊藤忠の株買ってますけど、
はい、いや、伊藤忠は伸びるよ。
伸びるんです、
はい。昔取引先だった。
あ、そうだよね。新宿時代ね。
そうそうそう。うん、どうでもいいんだよ、それは。で、結果、ウォーレン夫妻からは、
うん、
この人形に取り付いてるのは少女なんかじゃないんだよ。これ悪魔ついてますよ。
やばいじゃん。
そう。この段階でね、まあ最初に相談した霊媒師多分全然間違ってたか、まあ、これを見抜けてなかったか。まあもうわかんないですけど。
まあ適当なんだろうね。
まあ霊媒師が大体ね、わかんないけどね、うん。そうかもしれないからね、
うんうんうん。
で、結果的にウォーレン夫妻は持ち主であるドナから、この、悪魔が取り付いてるであろうアナベル人形を預かるんですよ。
なるほど。
まあこれ以上ね、
うん、
同じような人が出ないように、
うんうんうん、
うちが預かりましょうってなって、ウォーレン夫妻が預かった。
なるほど。
っていう話なんですよ。
セカソン
無駄ねえよ。で、これね、実際に今でもウォーレンオカルトミュージアム、あの自宅の下にね、博物館があるんですよ。要は今までのそういう、あの、危ないものを保管してる、単純に保管庫みたいなもんですよね。
へぇー。危ないもの保管して、そういうなんか心霊的なものを。
そうそう。
へぇー。
で、今でもアナベル人形だけは、その保管庫の中でも、あの、正面ガラス張りのね、木箱みたいなところに入れられて、うん、絶対に出しちゃいけないって張り紙が貼られてるんですけど。
へぇー。
これケースに入れるまでは、このアナベル人形は、博物館内で自分で動き回ってたっていう話があるんですよね。
やばいやん。
そうそうそう。
え、その歩き回るみたいな感じなの？
そうそうそう、動き回ってたらしいよ。
怖っ。
で、このウォーレンオカルトミュージアムっていうのは、
うん、
さっき話したね、この悪魔研究家であり霊媒師のウォーレン夫妻がオーナーを務める博物館なんですけど、
うんうんうんうん、
で、この人たちがね、実際どういう人かっていうと、
うん、
夫のエド・ウォーレン、
うんうんうん、
この人は悪魔研究家です。
へぇ。
で、妻のロレイン・ウォーレンは、霊媒師です。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
っていう超常現象にも秀でた、もう最強の夫婦なんですよ。
うんうんうんうん。結構カバー率高いね。
カバー率高いよね。
うんうんうん。
あ、守備範囲かなり広いと思うよ。
かなり広いよ、これ。
もう今の守備範囲広いはもうね、
うん、
あの、セカンドとレフトどっちも守れるぐらいの範囲で収めた方がいいよ。
うん、セカンドとライトな。
いや、どうすんならレフト行きたい。そっちの方がなんか守備範囲広いじゃん。だから。
めちゃめちゃ広いじゃん。
いや、だからいいんだよ。だからいいじゃん。
あ、そういうことね。
それがいいんだよ。なんなら、そう、なんならキャッチャー怪我してキャッチャーもできるぐらい。
いや、
いるわけねえだろ、そんなやつ。
すごいな。
いや、その守備範囲の話どうでもいいんだよ。そう
これね、オカルト界ね。
あ、オカルト界です。
オカルト界ね。はい、
で、
うん、
この、エド・ウォーレンは悪魔研究家って言ったんですけど、
うん、
エドはカトリック教会が唯一認めた悪魔研究家なんですよ。
うん、あ、そうなんだ。公認なんだね。
公認。なんか教会に相談しに来て、これ悪魔系だなってなったら、多分エドの方に依頼が行くぐらいの人。うんうんうん、一方、妻のロレイン・ウォーレンは、
うん、
霊媒師って言ってたと思うんですけど、うんうん、この人は透視能力とか霊視能力持ってるんですよ。
うんうんうんうん、
で、この能力、映画の中では、こう、写真を見て、このビーチに写った家族写真とかを見て、
うん、
その写真からその当時の思い出とかが全部脳内にフラッシュバックするような感じの能力だった。ね、まあ単純にまああと幽霊見れたりとか、
うんうん、
いう感じなんですよね。
なるほどね。
で、実はこのエドとロレインのウォーレン夫妻って、 結構日本にも意外と超常現象の調査で来たことがあるらしいんですよ。
へえ、あ、昔やってたさ、あの、ミノモントの番組の、あれかな、実際に行方不明者を探す番組あったじゃん。
いや、よくあったけど、それに出るか。
それじゃない。
どうなんだろうね。それはまた違う人なんじゃない。よくですよね。
ですですさ。
よくわかんない、海外の人。
そう。霊視とかでね、実際にこう FBI の捜査の協力みたいな。そうそうそう、
やってたよね。
うん。
多分出てないと思う。
あ、それでないの。
そうそうそう、
うんうん。
で、このウォーレン夫妻にはね、ジュディっていう娘がいるんですよ。
うん。
あの、ちなみにこれ、あの、エドとかロレインとかジュディって、うん、映画の中でも同じ名前で出てるんですよね。
あ、そうなんだ。
役名で。うん。このジュディは、あの、子供の頃から、両親からアナベル人形とは絶対に目を合わせるなと口酸っぱく言われてた。
へえ。
らしいんですよね。
危険なもの多くないよ、そんな。
で、この、ロレイン・ウォーレンも、
うん、
多くの人に、まあ、この人形によって災いがもたらされたって言ってて、この人自身も決してアナベル人形の目を見つめることはなかったらしいんですよ。うん、
ああ、やっぱさ強すぎるんだ、その悪魔が。
そう。これ理由は、うん、アナベル人形と目を合わせてしまった場合、アナベルが自身のことを認識してしまうため。
なるほど。こいつ分かってんな、俺のことってなるわけね。
そうそうそう。
うん、
で実際にね、映画の特典映像とかでね、このジュディ氏のなんかインタビューみたいなのがあるんですけど、うんうん、それでも、まあ、アナベルには人の心を奪う力があるって言われると、まあ、語ってたりするんです
よ。なるほど。
まあ、それもあってか、未だにその言葉を守り続けてて、
うん、
で、その保管庫自体も、ね、義理の息子であり、弟子であるトニー氏って人がいるんですけど、その人が月に2回、アナベル人形に対して祈祷を行っている。
へー。
らしいっすよ。
なんか、それはあれなのかな？やっぱりこう、供養するとかじゃなくて、生かしとくって感じなんだ。
ね、まあ、これもね、ちょっと本物がどういう感じで、っていうのは何とも言えないんだけど、うん、少なからず、映画では、このウォーレン夫妻は、
うん、
人形っていうのはあくまでより代というか、
うんうんうん、
まあ悪魔が入る媒体であって、
うんうんうんうん、箱ってことだね。
そうそうそう、みたいなもんって言ってたから、うん、まあ出したら本当はね、そこに悪魔がいないんだったら問題はないんだろうけど、まあただそういう出来事があったものだから、やっぱ危険みたいな、
うん。出す方が危険なのかな逆に。また他のとこ行っちゃったりするから。
で、ちなみにこのアナベル人形、博物館に来てからも奇妙な行動を繰り返してた。
うんうん、
で気づいたら、まあ置いてた場所にないとか、
うん、
と思ったら突然別のところで見つかるとか、
うん、
まあそういうことがあったのも含めて、そのケースに入れられたんですよ。
うんうんうん、
で、今現在もアナベル人形って展示されてるんですけど、
うん、
ガラスケースに触ってはいけない、開けるなってすごい注意書きがあるんですよ。で、
うん、
これ映画にもね、全く同じシーンがあって、そのガラスケースに悪魔の書かれたカードも一緒に貼り付けられてるんですよ。
はい。
なんかそういうところもね、全部映画でね、忠実に再現してるんですよね。
なんかその、そうやって入れるのかな？一般の人って。
あ、そう、まあ、博物館だからね、入れるらしいよ。
でも奥さんとかは目合わせないのに、一般の人は目合わすことはできちゃうってこと？
まあ多分そういう、なんていうの、奥さんも娘も、
うん、
そういう霊媒体質だからじゃない？多分。
ああ、そっか、一瞬にしてそれが乗り移っちゃうみたいな感じのか。なんか、昔からさ、そのなんか、アンビリーバボーとかで見てるとさ、
うん、
よくその海外のなんかホラーみたいなのでさ、
うん、
悪魔払いみたいなのって出てくるじゃん。
あるね。
なんかさ、日本ってそういうのがないから全然馴染みがないんだけどさ。
そうだね。エクソシスト的なのって日本、まあ、そもそもさ、あの、基本的に、ね、カトリックとかさ、プロテスタントとか、やっぱキリスト教の話だからじゃない？
結局それってさ、それってなんか思い込みの問題なのかな？そしたら。実際に悪魔がついてるって、例えばなるとするじゃん。本当にね。うん、じゃあ悪魔って海外だけに生息してるものなのって話になっちゃうじゃん。日本には悪魔いない？
なんかさ、
うん、
それこそこういう悪魔とかってさ、
うん、
それ黒魔術とか呪術的なものを使って誰かが呼び出したもの的なさ、
うんうん、
感じとかが多分多いと思うんだよね、
うんうん、
でそれに対して、まあ、悪魔に対する神っていう意味でキリスト教、
うんうんうんうん、
があって、で、悪魔が出てくるときってさ、大体こう十字架が逆さになって、逆さ十字になったりとかさ。
そ
ういういろいろそういうのがあったりさ。
うん、うん。
だからなんか、なんだろうね。キリスト教につきものなのかね、悪魔。
そう。すごい宗教的だよね、悪魔がついてる。幽霊がついてるって別に宗教関係ないじゃん。
そうだね。悪魔はそうだよね。
そう、完全に宗教的すぎて、いや、その宗教が、なんていうの、向こうで普通な海外、アメリカとか、そっちで、うん、これは悪魔がついてるみたいな話ってなってくると、それ本当に悪魔なのか、なんだろう、その宗教的になんか、その日本で直すとどこ、何に当たるのかなってすごい思う
んだよ。あ、でも、それ、なんとなくニュアンスはわかる。けど多分それが幽霊なんじゃないかな。うん、あの神社に行って払うとかと同じでしょ、うん、
結局は幽霊だよね、
多分。それがさ、日本でいう神社がさ、アメリカでいう、まあ、
まあまあ、その宗教で言うと、まあそういうもんだよね。
あの、教会だよね、チャーチだよね。
そう。
っていうことじゃないのかな。
で、その悪魔っていうのはもうほぼ幽霊に近いもので、幽霊の中でもちょっと上位なものとか、強い幽霊は、もうなんか悪魔みたいな感じなのかな。
なんだろうね。たださ、それこそキリスト教の話の中でさ、天使って出てくる。
うんうん。
さ。
うん。
で、基本、あの、対義語にされるとするならば、うんうん、天使と悪魔じゃん。
うんうんうん
うん、だからやっぱ、そういうね、なんかその旧約とか新約とか知らんけどさ、
うんうんう
ん、まあそういう中での、なんだろうね、物語にも出てくるんじゃないの、そういうのって。天使も出てくるし、悪魔も出てくるから、だからそういう、そういう悪いものを悪魔っていう風に例えてる、みたいな。
っていうことだよ。いや、だってか、そうさ、これ7歳の霊じゃなくて悪魔だよっていうところが、だから謎なんだよね、僕の中では。
確かに、この事件がもし日本で起きてたら、これはなんか、あの、まあ、少女の幽霊ですねっていう程度になったかもしれないね。
そう。もっと強大な、なんか強い怨念が、みたいな感じなのかな。
ああ、でもそれをそれなんじゃない？怨念なんじゃない？怨念を擬人化したものが悪魔みたいな感じなのかな。
擬人化したの？どこで擬人化してた悪魔？
だって怨念って言うとさ、なんか、うん、人じゃない感じしない？あ、人っていうかさ。
念だからね。
そうそうそう。
うん。
なんかこう、姿がない感じ。でも悪魔ってさ、うん、比較的明確に姿ない。
あ、まあ、なんとなくイメージあるね。あの、尻尾があって、尖って、三角尖ってるやつでしょ？
そうそう。で、なんかあの、弓。
三本のなんか、さすまたの真ん中あるみたいなやつ。
そうそうそう。で、角吐いてて、なんか、それであの、相手のお尻、やーって刺すやつでしょ。
バイキンマンじゃねえか。
いや、バイキンマン、やーって刺さねえ。
刺さないか。
どうでもいいんだよ、
な。なるほどね。
で、それ、それこそ、カイさんが言ってくれたように、
うん、
一般客見れるんですよ、
うん、
これ。
うんうんうんうん。
で、何個かね、
うん、
そういう、なんていうの、本当にアナベル人形やばいっていうエピソードがあるんですけど。
あ、なるほど。
その見物に来た人ね、
うん、
が、このアナベル人形を挑発するかのように、
うん、
やれるもんならやってみろって言ってガラスケースを叩いた人がいたらしいんですよ、男の人が。
なるほど、なるほど。
まあ、いるよね、こういう人は絶対。
いるし、そういうのを想定して先にその前にさ、本当に触れないようにしてほしい。
ね。
うん、
で、まあ、何も行わなければいいんですけど、
うん、
このガラスケース叩いた男の人は、
うん、
結果的にその帰り道にバイクに乗って帰ったんですけど、まあ操作誤ったのか、木に衝突して即死したらしいです。
それ本当？
うん、らしいよ。
やば。
いや、まあこういうね、偶然も重なることもあるからさ。
いやいやいやいや
い
や。い
や、だって例えばだよ。
全かそれ、怖っ、
うん。いや、だって例えばこの博物館に10万人が来てたらさ、うん、そのうち1人ぐらいは事故起こしそうじゃない？
いや、たまたまその人が触ったやつだぞ。
まあちょっとそれはあるけどね。
もしその日に10万人来て、その人だけ死んで、その人だけ触ったとしたら、10万分の1かける10万分の1の確率やで。
確かに、それはすごいね。
うん。
やで、工藤じゃなくて。
いや、ほんまやで、工藤。
ちなみに、あとね、
うん、
とある神父が、
うん、
アナベル人形を持ちながら、
うん、
神は悪魔より偉大だと言って、アナベル人形を放り投げたらしいんですよ。うん、何やってんだ、楽しいですけど。
いや、ちょっと、管理に問題ある気がするけど。
いや、
もはや。もはや。
いや、でもこれさ、わかんない。これまでガラスケースに入ってない時期なのかな。放り投げだってまず無理だよ。
すごいよね。ガラスケースごとやったかね。いやいや、ガラスケースごとって
やる。いや、ガッシャーンってなる。放り投げたところ、
うん、
まあ、帰り道にトラックに轢かれてしまったらしいです。
いや、マジで。
本当かいって話ですけど。
うん、トラックもなんか不運だよね。
まあそうだよね。
うん、
まあこの神父は、まあ幸い一命を取り留めたらしいんですけど。
それなんだから、うん。
まあそのね、あのバイク乗りとの青年と同じような感じで、まあ、まあ、要は挑発したからこういうことが起きたんじゃないかって言われてるんですよね。
まあそり
ゃ
そうだ。怖いね。
そう。
そんなエピソードを突きつけられると、なんか見学に行くのすら怖いわ。
ね、まあただね、オカルト好きなら、ちょっと見に行きたいのはあるよね。
うん、そうだね。でも映画のタイトル資料館じゃなくて博物館の方がいいんじゃない
の？あ、でもね、
うん、
アナベルのお話って、うん、今映画で3つあるんですよ。
うん、
アナベル資料人形かな、
うん、
っていうのと、アナベル資料人形の誕生っていうのと、
うんうんうん、
資料博物館っていう、その博物館で起きる出来事の映画もあるんですよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。だね、結構ね、面白いですよ、これ。
確かになんか、話聞いてると、ちょっと見たいかも、それは。
ただね、やっぱ本編の資料館がもうめちゃめちゃ面白いから、うん、そっちの方が見てほしい、やっぱり。本当はね。
いや、見ない見ない。怖いもんって。
いや、面白い面白い。
ストーリー面白い？
ストーリー面白い。資料館、本当に面白いと思うな。すっごい好きなんだよね。
でも怖いんだよな、ああいうの。
いや、なんかさ、ただのホラー映画って、まあ、幽霊とかじゃん、うん、日本だと、うん。じゃなくてさ、本当オカルトって言葉が一番似合うのって、俺、この映画だと思うんで。
あ、そうなんだ。
なんかこう、本当に、幽霊というか、それがいるのかの、なんていうの、こう幽霊が撮ったら写真パシャって自動で撮るようなさ、
うん、
機材設置して、
うんうんうん、
なんか家で調査するとかさ。
あのさ、前ツイッターでアンケート取ったじゃん。何のオカルト映画。
ああ。
ドラマ。
ミステリーのね。
ミステリー。あ、ミステリーか。あれミステリーか。
あれミステリー。
ミステリーか。
でも結局ね、やっぱり映画が多かったよね。
うん、多かった。
ね、
その資料館はじゃこれオカルトだからさ、別の話か。
まあ、ミステリーでもあるんじゃない。まあ、だって謎だしね。
楽すんなよ。
いや、楽すん。いや、まあ、ホラーミステリーで結構かぶんないか。
楽すんなよ。これで一家じゃないんだよ。
いや、ミステリー、ホラー、まあ、強いて言えば、ちょっとサスペンスだけは、ちょっと本当は違うけど。
サスペンスはちょっと違うね。
うん。まあ、ドキドキハラハラって意味ですからね、うん、サスペンスはね。
なるほど。あ、
そう。ただミステリーも結構定義的には広いじゃない。まあ、オカルトもミステリーだしさ。
まあ、わかる。なんか、ミステリーが大きいのは、で、その中にオカルトが入ってるイメージだね。
そうだね。大カテゴリーでミステリー、中カテゴリーでオカルトとか、ね、超常現象、ね、あ、まあ、同じか。まあ、超常現象とか、そういうのでね。
そうそうそうそう。そのイメージ。
そう。というふうに考えると、まあ、やっぱ映画で、まあ、ホラーよりのこのミステリーのおすすめは資料館ですね。
うん、なるほどね。確かになんか意外と面白そうだなと思っちゃった。
はい、このシリーズはね、すごいね、いい出来だと思う。
あ、本当。
めちゃめちゃ面白い。
そうなんだ。ちょっと気になるな、それ。でも、うち見れないからな、あんまりそういうの。
かね、Amazon プライムでも、結構配信されてるし、
うん、
でだったら結構みんなまだ見やすいものは
多そうだよね。アマプラはね、確かに、
うん、
最近アマプラだけすっごいなんか読み込み遅いんだけど、あれうちだけ？
いや、うち全般的に遅いんだけど、あれうちだけ？
それはお前んちだけど、
今日なんかインターネットの速度がなんか遅すぎてダメですみたいな表示出たんだけど、
あ、アマプラ出るんちもそれ
ね、あれ勘弁してほしいよね。
え、それアマプラ？
あ、とね、それ今日アマプラで出た。
あ、やっぱそうだ、アマプラなんか最近ちょっと調子悪いんだよね。
サーバー重いのかな？逆に今日とか土曜のさ、この時間とか逆に、ね。
いやいや、平日の昼も。
あ、本当に？うん、まあ、うちも平日の昼出るんですけどね。
なんでしょ？
出る出る。
なんだろうね、これ。
まあ、という感じで、アナベル人形の、まあ、まあ、俗に言う呪われた人形の話でしたけど、どうでした？
いや、呪われた人形といえばさ、
うん、
メキシコにあるさ。
いや、出たよ。
メキシコじゃねえか、あれどこだっけ。
いや、確かメキシコだったはず。メキシコだったから船乗ってとか、ね。
そうだよね。呪いの人形島、うん。
人形島ね。
知ってます皆さん。めちゃくちゃ怖いんだよね、あれ。調べない方がいいですよ。そうだね、調べない方がいいですよ、あれ。
人形島ね。今度、カイエさんが話してくれるそうですよ、人形島について。
そうだね。いやー、そっか、アナベル人形か。
ね、まあ、結構いろんな ね、世界中にいろんな呪いの人形ってあるけど、うん、これも結構有名な人形ではあるから、ね。
確かに。え、じゃあ今回それを視聴者に？ 抽選で1名に。
いや、何が起きるか分かんなすぎるだろう。
うん、ね、うん、
いや、欲しい人は欲しいです。いや、応募っていうか博物館行ってくださいよ。せめるんだから。
なるほどね。
で、ガラスケース構造ジャーマンスープレックスして、この野郎って言って壊す。
したらなんか、あの、ガラスで怪我しましたって言って、これ呪いですかって。
それは怪我するわ。
あ、そうだね。
しょうもない終わりだ。
はい。
ということで、今回は、
ミステリ
ー。はい。
自己紹介した？
あ、はい。どうもー、セイランでーす。
開演でーす。
わーわー言うとりますけど、やっちゃなくて。
はい。じゃあ、今回はミステリー会ですね。
はい、オカルト会でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。